入ります。黙示録終わりましたので、これからですね、ずっと旧約の聖書の学びになっていきますけれども、詩式の9章そして10章を学びます。本当は12章まで学ぼうと思ったんですけれども、4章ですね、9章10章11章12章、10章まで行ってるうちに、いつもと同じ原稿の量になったので、半分に分けてですね、最初の方と、その11章12章、また違う話が出てきますので、分けて話していきたいと思いますが、ここでの題名がですね、霊的悪循環ですね。霊的悪循環です、12章にまで続くテーマなんですが、どんどんですね、このイスラエルのこの民の霊的な状態がこの悪くなっていくというところをですね、見ていくことになります。それでは9章の1節を読みますね。さて、エルバールの子アビメレクはシェケムにいる自分の母の身内の者のところに行き、彼らと母の一族の士族全員に告げていった。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください、問われます。エルバールの子アビメレクが出てきています。このエルバールというのがギデオンですね。覚えてますか、先月の学びですけれども、ギデオンがミディアン人と戦って、それでミディアン人を倒すことができ、イスラエルが再び平穏に生きることができるようになりました。そしてイスラエルの人たちはこのギデオンを王様にしたかったんですね。自分たちを治めてくださいと頼みましたけれども、ギデオンはそれを拒みました。イスラエルの王は神であってですね、人が王ではないわけですね。でもギデオンはですね、この自分の弱さがありました。まずこの金の指輪を持ってきなさいと言ってですね、そしてこのイスラエル人たちに金を持ってこさせてエポデを作って、そのエポデを慕って印行を行ったと書いてあります。でその他にギデオンは息子が70人もいたんです。大勢の妻がいました。昔はですね、この一夫多妻制はありましたけれども、創世記を見てもどこを見てもですね、この一夫多妻制でうまくいっているところはなかったんですね。ヤコブが典型的な例ですけれども、レアとラケルの間で競争が起こりました。その結果ですね、神様が不思議なことをされて12人の息子をですね、与えてくださったわけなんですけれども、妻を多くは持っていけないという言葉もモーセはですね、この王に対してこの話して、王がですね、このイスラエルから王が立てられるようなものであれば、妻は多く持ってはいけないという言葉もモーセは残しています。だから王様にはなっていないんですけれども、このように多くの妻を持っているという弱さを彼は持っていました。それだけではないんですね。この31節8章の31節を読むと、シェケムにいるソバミもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレクという名をつけたとあります。これシェケムというところにいた女がをですね、ソバメとしたわけです。結婚をしないソバメとして、この通じていたわけなんですけど、それから生まれた子供がアビメレクなんです。そこでこの9章の中に入っていきます。でちょっとその、今読んだところの手前ですね、もうですね、この34節35節ちょっと読んでみますね。8章のイスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神主を心に留めなかった。彼はエルバール、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした全員のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかったと、こうありますけれども、それでこのエルバーのアビメレクがですね、この悪いことをですね、このシェケムにいる母の身内の人たちに話したわけなんです。シェケム出身のこの母のところに行ってですね、シェケムがその時はそのイスラエルがですね、この影響の中にいたわけなんですけれども、そのイスラエルのものであったんですけれども、ここでこの身内の人たちに、私が王様になるのと、それか他の関係のないこのギデオンの息子の70人が治めるのとどっちがいいんですかというふうに話したわけです。まずもってこの、なんか誰か王様になっているというわけではない、おかしいじゃないかということでですね、あと私は身内のものではないかと というふうにこの言ってですね、私を王様にしてくれないかという、受け入れてくれないかというようなこう申し出を彼はしたわけですね。イスラエルはにとって王様は神様でしたけれども、周りの異邦の国にとっては、この人が王様であったわけなんですね。ですからそういうこの王様になりたいという思いをですね、こう話したわけなんです。それで3節にこう書いてあります。アビメレクの母の身内の者たちが彼に代わってこれらのことを皆シェケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼は私たちの身内の者だと思ったからである。実際に身内の者であったかどうか分かりませんけれども、このシェケムの人たちがですね、けれどもシェケムに住んでいるということで、あ、これはもうこのアビメレクがですね、自分たちの王様になるべきだ。まあこれちょうどまあ普通の、なんですか、日本でも言っても、まあ、韓国もそうですよね。誰だ、どこ出身っていうので決まってきますよね。今でもね、日本の選挙でもそうですけれども、そういう感じで、この私たちの身内のものだというふうに思ってですね、そしてアビメレクをこの王様にしようとします。そして4節を見てください。彼らはバールベリテの宮から銀70シュケルを取り出して彼に与えた。偶像の宮からですね、このアビメレクにお金をあげました。アビメレクはそれでゴロツキのズーズーしい者たちを雇った、まあ、チンピラというかマフィアというか、まあ、そういうものを雇いました。彼らはアビメレクの後に着いた。それからアビメレクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。なんと殺してしまいました。しかしエルバールの末子ヨタムは隠れていたので生き残った、まあ、このヨタムは隠れていたというありますから、この69人なんでしょうかね、正確にはちょっとわからないんですけれども、一人は一番下の子はですね、小さかったから、なんかどっかにこう小さいところに入ってですね、隠れることができたのでしょうか、隠れて残ることができたわけです。それでシェキムの者と出てミロの者は皆集まり出かけていって、シェケムにある石の柱のそばのカシの木のところでアビメレクを王としたとあります。ここの石の柱とありますけれども、この石の柱というのは実はヨシュアが死ぬ間際にですね、イスラエルの人たちと契約を交わしたその印となった石の柱だったんです。覚えてますか、ヨシュアがですね、最後に自分が死ぬ前にイスラエルたちに言葉を、神様の言葉を話してですね、そして彼らがですね、後々偶像を拝むようになるということを予見していました。それでこう言ったわけです。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモル人の神々でも、あなた方が使いようと思うものどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に使える。でもイスラエルたちはですね、そのことは信じられなかったんです。そんなことはできるわけないです、外国の神々に使えるなんてできないです、私たちは必ず主に使います、今あなたが言ったそのあなた自身が証人であると言ってですね、それで石の柱のところにモーセの律法を書き記して、それを印としてですね、あなた方はそう言ったということをです、ね、印としてですね残してるわけです。で見てください、今ここバールベリテの宮があります。そして、この血を流してですね、そして王にしているわけですね。このような、まあ、残虐なことと偶像礼拝をですね、この行っているというひどく堕落してしまった状態に今なっているわけですね。それで7節です。このことがヨタムに告げられた時、彼は行ってゲリジム山の頂上に立ち声を張り上げ彼らに叫んでいった。ゲリジム山覚えてますか、モーセの時も出てきましたし、あと 新明記に出てきましたね。で実際にヨシュア記においてですね、このゲルジム山に登った人と、そしてエバル山に登った人がいてですね、そしてそこで神様の祝福と呪いを宣言したわけですけど、なぜか呪いのところしかこう記録されていないわけなんですけれども、でその下のところにこの南北にこの山があるんですけど、その真ん中はシェケムの町なんです。そしてちょうどですね、シェケムからですね、こうゲルジム山がこうわっとこの高くこう見えてですね、その頂上にヨタムがいたんです。で今でもそうらしいんですが、その頂上からですね、麓に向かって声を大声で、叫ぶとですね、聞こえるらしいんですね。それだけちょうど透き通った水のようにですね、こう音が、こう透き通ってですね、こうそのまま伝わっていくような状態で、今この頂上のところから叫んでいます。シェケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。木々が自分たちの王を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。ここに出てくる木々って分かりますか？誰のことを指しているでしょうか？シェケムの人々のことを指しているわけですね。そしてこのオリーブの木というのは、おそらくはギデオンであろうと考えられます。まあ、ギデオンのその息子、わからないですけれども、とにかく王になってくださいとお願いをしているんですけど、私はそういうことはできませんよと断られていることの例えですね。でこのオリーブの木というのは油を出すわけですけど、オリーブ油を出すわけですが、神と人とを崇めるために使われる私の油、神様にこの奉仕をするときに、この幕屋の中でオリーブ油が使われます。またその供え物にですね、このオリーブ油が使われます。そして人もそうですね、この何ですか、なんかこの身をですね、こう整えるときにも使われるわけですけども、そういうものを差し置いてですね、私はね王様じゃないんだと、なんで私が今この私に与えられた神様からの務めをですね差し置いて、そしてあなた方のためにそんなことをしなければいけないのかということをですね、この言って断っているわけですね。次をご覧ください。ついで木々はイチジクの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしイチジクの木は彼らに言った。私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。これも同じですね、この、まあ、今日朝昼間のなんかデザートがイチジクだったんですけれども別にこれをやるっていうふうに知らないで太鼓が買ってきたんですけども、甘いですね、美味しいですよね。良い実、中に花が入って美味しいですけども、その実をですね捨ておいてですね、ただあなた方の上にこうなんですか、この 木がですねやってそよぐために出ていかなきゃいけないのかと、こう言って断られているわけです。でそれから木々はブドウの木に行った。来て私たちの王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。このブドウ酒もですね、この神様に捧げるとき注ぎの捧げ物というのがありますけれども、その時にブドウ酒が使われます。そしてまたもちろん私たちをこのワインとしてですね、喜ばせる、人を喜ばせるものであります。でそういうためにこのブドウの木があるのに、この実を結ぶためにですねブドウの木があるのに、なんで王様にならなければならないのかと、まあ、言ってるわけです。まあ、これクリスチャンに通じると思います。イチジクの木にしろ、ブドウの木にしろですね、私たちは枝とも言われてますけれども、ブドウの枝とも実を結ぶためにですね生きているのにもかかわらず、何か他のことをすることができようか、まあ、そういうふうに言ってもいいかもしれませんけれども、そしてついに王になることを受け入れる人がやってきます。なんとそれは茨です。そこで全ての木が茨に行った。来て私たちの王となってください。すると茨は木々に言った。もしあなた方が誠を持って私に油を注ぎあなた方の王とするなら、来て私の陰に身を避けよ。そうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くそう、と言ってますね。茨というのはですね、まあ、当時使われていた茨は、 あえてこの火をですね、この火の通りを良くするため、さらにこの燃え広がっていくことができるための可燃剤としてですね使われていったわけですけれども、ここで出ているこの茨というのが、まあ、今からですね見ていくと分かるんですが、アビメレクなわけですね。もうこの王となるにもふさわしいものではない、実を結ばないところのですね、このアビメレクを自分たちの王としていくわけですね。16節をご覧ください。今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメレクを王にしたのか。あなた方はエルバールとその家族と年頃に取り扱い、彼の手柄にこの報いたのかと言って、このアビメレクをなんで王としたのか、本当に真心真実にそれを行ったのかというふうに言っているわけなんです。これは私たちが持っている誘惑でもあります。自分を何かこの支持してほしいですね、自分がどうやってやっていけばいいかがわからない、で命のもといであるところのこのイエス様をですね差し置いてですね、他のものを求めていくわけですよね。イエス様を知らなかったらですね他のところに求めていくし、また知っててもそういう間違いを犯してしまいますけれども、今思い出すのがサマリアの女ですよね。サマリアの女がイエス様に出会うまではですね男に求めていったけども、命はイエス・キリストにあって、その命をですね彼女が得た時に満足したわけですよね。で、この17節続きますが、私の父は、これギデオンのことです、あなた方のために戦い自分の命をかけてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がり、その息子たち70人を一つの石の上で殺し、女奴隷の子アビメレクをあなた方の身内の者だからというのでシェケムの者たちの王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族とに誠と真心を持って行動したのなら、あなた方はアビメレクを喜び、彼もまたあなた方を喜ぶがよい。もし真心を持って知っているのであればそれは良いことである。そうでなかったらアビメレクから火が出てシェケムとベテミロの者たちを食い尽くし、シェケムとベテミロの者たちから火が出てアビメレクを食い尽くそう。茨がですねこの燃えてですね、これシェケムの者たちをですね焼く、この木々を焼くということがありましたけど、これ文字通りですねこの火が出るんだと、そしてアビメレクもですねこの殺される、食い尽くされるということをですねここで予言というか警告をしています。このようにギデオンはとても良いことを彼らにもちろん行ったわけですよね。ミディアン人に支配されていて苦しんでいるところをギデオンはロークしてですね勇敢に戦って、そして平穏に暮らすことができた。そのように良いことをしてもらったのにもかかわらず、あなた方は恩をあだで報いるのか、まあ日本語でありますけども、そのようなことを行うのかと言っているわけなんです。でもなんでこういうことが起こるのか、これはですね良いことを行ってもらったというですね意識はまずないからなんですよね。あるいは忘れているからですよね。でここが私たちが気をつけなければいけないこと、現実に見える目の前にあることに満足ができない、その大きな理由の一つが、主が自分のためになしてくださった良いことを忘れてしまうためなんです。それで今あるものに不満足になって、そして今自分が持っていないものを欲し、そのように貪る、欲しがることによって自分のものではないものをこう奪い取っていく、この場合は70人の息子を殺すというようなことを行ったわけですね。10回は面白いですね。初めに神あなたには私の他の神々があってはならないという言葉から始まって、最後は欲しがってはならないとありますけども、欲しがるの原因というのは実は偶像礼拝ですよね。神様が与えてくださったものじゃなくて違うものをこう、そしてその欲しがることによって他のあらゆる罪が行われていきます。他の旦那さんの奥さんが欲しくなってしまう、そうすると姦淫の罪を犯す、で他の人のものが欲しくなる、そうすると盗みになるですね。そして他のものが欲しくなるから何か聞かれた時には嘘をついていくって言ってですね、この貪欲になってて、それで多くの罪を犯していった。これがアビメレクと またシェケムの人たちの姿であったわけです。ですから私たちが思い出さなきゃいけないのはダビデのこの詩編です。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。詩編の103編の2節ですね。それでは21節から読んでいきます。それからヨタムは逃げ去りベールに行き、兄弟アビメレクを避けてそこに住んだ。このヨタムが叫んだその言葉を聞いたらですね、おめえ一体何なんだって言ってですね、追いかけていったと思うんですけれども、その麓の逆の方です、逆の方をバーッと走っていって逃げていけば、当然ながらこのヨタムはそれだけの逃げる時間があったわけですけども、そして隠れて住んでいたわけです。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。ところが神はアビメレクとシェケムの者たちの間に悪霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのためエルバールの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクとアビメレクに加勢して彼の兄弟たちを殺したシェケムの者たちの上に臨んだとあります。彼らが神様の権威に従わないで神様に背くようなことを行ったときに、ここに書かれている通り神様が悪霊を送られたわけです。もちろん神様から悪いものは一切出ません。ここで言っている悪霊を送ったというのはですね、この神様の守りの中から彼らを、この神様の守りをですね、こう取っていってしまうということですね。そうすると悪霊の支配の中に入っていってしまいます。そしてその悪霊の支配の中に入っていくとどういうことになるかということが今ここでまとめて書かれてましたけれども、シェケムの者たちがアビメレクを裏切りですね、この権威に従わない、この裏切りを行い、そして今度は暴虐が起こっていったわけですね。血を流すことが起こって混乱と暴虐、それが始まっていきます。25節をご覧ください。シェケムの者たちは山々の頂上に彼を待ち伏せる者たちを置いたので、彼らは道でそばを通る全ての者たちを略奪した。やがてこのことがアビメレクに告げられた。このアビメレクを待ち伏せしていたわけですけれども、そこでですね、アビメレクがやってこなくても他の人がやってきたら、なんと略奪行為が働いていたんです。でそのことをアビメレクは聞いていました。で26節、エベデの子ガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかったとき、シェケムの者たちは彼を信用した。このガールですね、この人もシェケムの人で、あると思いますが、このアビメレクが王様になっていることが気に食わなかったみたいですね。でもここにいるシェケムの人たちはすぐにですね、このガールの方についていったわけです。そして27節、そこで彼らは畑に出て行ってブドウを収穫して踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入っていって、この自分たちの神ってイスラエルの神じゃないですよ、偶像の神ですよ。飲み食いしアビメレクを罵った。どんちゃん騒ぎをしてですね、そして酔ったついでに勢いで今アビメレクを、罵るわけですね。会社でもなんかよく起こるような、今山崎さんが大きくなんか何回もうなずいていますが飲み会とか行くとですね、酔った勢いで上司の悪口を言ったり、そういう感じで罵ります。その時エベデの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シェケムの父ハモルの人々に使いなさい。なぜ我々はアビメレクに使えなければならないのか。ここでハモル人が出てきてます。ハモルっていう人が出てきてますけど、覚えてますかね。ヤコブがラバンのところから家族、そして家畜とか奴隷とかみんな連れてって故郷の父イサクのところに戻る、約束の地に戻る途中でですね、エサウに会ってですね、でもエサウともまた別れてですね、そしてもっと南に行けばよかったのに、ベテルのところまで行けばよかったのに、そこに行かないで途中でもうここでいいやみたいな感じで定住してしまった、滞在してしまったのがこのシケムだったんです。そこでヤコブの娘の一人であるディナがハモルの息子に に侵されてしまいました。それで問題が起こったの。じゃあ結婚させてくださいと。彼はね、息子はあなたの、ね、娘のこと、娘さんのこと本当大好きなんですよと、お願いします。それで、非常に怒った、ルベンとルベシメオンとレビでしたっけ、確かシメオンとレビだったと思いますけども、こう申し出てですね、男たちみんな割礼を受けさせなさいと。私は割礼を受ける者たちと一緒になりたくありません。でその割礼を受けて、その痛みがまだ治らないうちに、今度は怒りに任せてですね、彼らをそのシェケムの人たちを殺したとありますけども、そこにいたのがこのハモルなんです。ですからこのガールが何を言ってるかって言ったら、このアビメレクって何者なんだと。もっと前にこのハモルの者たちがいた、この者たちこそですね、この現地人ではないかとっていうふうに言ってるわけなんです。それで誰かこの民を私の手に与えてくれないものか、そうすれば私はアビメレクを追い出すのだかですね。そして彼はアビメレクに言った、お前の軍勢を増やして出てこいですね。酔ったついでだけではなくてですね、本当に、謀反を起こしたというか、ですね、こう内部抗争がこれから始まっていくわけなんです。この町の司ゼブルは、ゼブルというのがこのちょうど役人ですね、高官です。アビメレクの高官になります、家来ですね。エベデの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、トルマにいるアビメレクのところに使者を送って言いました。今エベデの子ガールとその身内の者たちがシェケムに来ています。今彼らは町をあなたに向かわせようとしています。今あなたと向か あなたに背かせようとしています。ごめんなさい。今あなたとあなたと共にいる民は夜のうちに立って野で待ち伏せしなさい。朝早く太陽が昇る頃町に突入しなさい。するとガールと彼と共にいる民はあなたに向かって出てくるでしょう。あなたは好機をつかんで、彼らを攻撃することができます。待ち伏せしなさい。そしてこの夜が明ける時ですね、まだ薄暗い時にこの襲いかかりなさいというふうにアドバイスをしています。そして34節、そこでアビメレクと彼と共にいた民はみんな夜のうちに立って4体に分かれてシェケムに向かって待ち伏せした。エベデの子ガールが出てきて町の門の入り口に立った時、アビメレクと彼と共にいた民は待ち伏せしていたところから立ち上がった。この町の門の入り口っていうのはですね、このいつもこの役所みたいになっているわけなんですけれども、まあ、そこにですね、この朝になったので、この出てきたわけですね。そしてガールはその民を見てゼブルに言った。あれ、山の頂から民が降りてくる。するとゼブルは彼に言った。あなたは山の影が人のように見えるのです。ちょっとまだバレてほしくなかったんですね、このだからちょっと気をそらせようとしてますけれども、ガールはまた言った。いや、人々がこの地の一番高いところから降りてくる。また一体がメオヌニムのカシの木の方から来る。するとゼブルは彼に言った。アビメルクとは何者か、我々が彼に使えなければならないのと言った。あなたの口は一体どこにあるのですか。あなたが見くびったのはこの民ではありませんか。さあ今出て行って彼と戦いなさい。戦ってみようですね。このこのゼブルはですね、そんなにビビってしまって、お前は一体何なのかと、やってみるな、やってみろとこう言ってるわけです。そこでガールはシェケムの者たちの先頭に立て出て行き、アビメレクと戦った。アビメレクは彼を追ったので、ガールは彼の前から逃げた。そして多くの者が刺し殺されて倒れ、門の入り口まで及んだとありますね。このようにして、このアビメレクの者たちは、アビメレクじゃなくて、ガールについていた者たちはですね、どんどんどんどんこのやられていきました。アビメレクはアルマにとどまったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って彼らをシェケムに住まわせなかった。ようやく追い出すことができました。翌日民は野に出かけて行ってアビメレクに告げた。そこでアビメレクは自分の民を引き連れて、それを3体に分け野で待ち伏せした。すると民が町から出てくるのを見えたので、彼らを襲って撃った。アビメレクはガールの方についていったこのシェケムの者たちを怒ったわけですね。そしてシェケムの者たちはガールがもういなくなってしまったんだから、アビメレクも別にもう満足しただろうと思ったわけなんです。それでこの町があるんですけども、その町の外に畑がありますから、 ですね、この畑で農作業をするためにですね、出てきた時にアビメレクの者たちは彼らを襲ったわけなんです。でアビメレクと彼と共にいた一隊は突入して町の門の入り口に立った。一方他の二隊は野にいた全ての者を襲って撃ち殺した。アビメレクはその日一日中町で戦い、この町を攻め取り、そのうちにいた民を殺し、町を破壊してそこに塩を撒いた。これ塩を撒く、まあ、もう二度と再建されるなと、このもうですね、そういうジェスチャーを行っているわけですね。そしてですね、アビメレクはさらにですね、このシェケムの者たちを殺していきます。シェケムの櫓の者たちは皆これを聞いてエルベリテの宮の地下室に入っていった。シェケムの櫓の者たちが皆集まったことがアビメレクに告げられたとき、アビメレクは自分と共にいた民とサルモン山に登っていった。アビメレクは手に斧を取って木の枝を切り、これを持ち上げて自分の肩に乗せ、共にいる民に言った。私がするのを見た通りにあなた方も急いでその通りにしなさい。それで民もまた皆めいめい枝を取ってアビメレクについていき、それを地下室の上に置き、火をつけて地下室を焼いた。それでシェケムの櫓の人たち男女約1000人も皆死んだ。これでヨタムの予言が、成就しました。まだ全部ではないですけれども、文字通り火によってですね、彼らは死んでいったわけなんです。それからアビメレクはテベツに行き、テベツに対して陣を敷き、これを攻め取った。この町の中に一つ堅固な櫓があった。すべての男女この町の者たちは皆そこへ逃げて立てこもり、櫓の屋根に登った。この残ったわずかな人たちがですね、この櫓のところに逃げてきました。そこでアビメレクは櫓のところまで行って、これと戦い、櫓の塔に近づいて、それを火で焼こうとした。その時一人の女がアビメレクの頭に引き薄の弱石を投げつけて彼の頭蓋骨を砕いたですね。一人の女が砕きました。アビメレクは急いで道具持ちの若者を呼んでいった。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したなんて私のことを人が言わないように。それで若者が彼を差し通したので彼は死んだですね。これ不名誉なことです。戦いをやっていたですね、この女性に殺されてしまうなんていう、そういう不名誉なことはできないとですね、サウルも似たようなことを言いましたけれども、この自殺をですね図る前にですね、この何ですか、あなたが殺してくれと道具使いにですね、サウルも話しましたが、同じように言いました。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき、一人一人自分のところへ帰った。こうして神はアビメレクが彼の兄弟70人を殺してその父に行った悪を彼に報いられた。神はシェケムの人々すべての悪を彼らの頭上に報いられた。こうしてエルバールの子ヨタムの呪いが彼らに実現した、とあります。こうやって見ていくとですね、ちょっとうんざりするような構想、内部構想と言っていいでしょうか、が行っていたわけですけれども、これは全部神様の裁きですね。この先ほど話したギデオンがした良いことを忘れてですね、で殺し、そしてそのためにですね、この悪霊がその暴虐の中で働いていたということをですね、私たちは今見ることができました。で私たちも肉の欲を自分で満たそうとするときに、自分を悪魔と悪霊の影響の中に自分を置いてってしまうということをですね、知っていかなければいけないですね。ヤコブの手紙3章14節からですね、こう書いてあります。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。まさにこの今見たシェケムの人たちの姿ですね。苦みと敵対心があれば、それはいくらかっこいいことを言っていても、正論を話していたとしてもですね、地上に属しているもの、そして肉に属しているもの、悪霊に属しているものなんだと。そしてそこには秩序の乱れ、あらゆる邪悪な行いが あるんだよと言ってるんですね。敵対している者同士の間に勝利者はいないわけなんです。どちらも滅んでしまいます。パウロがガラテヤ書で、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさいと言っています。これクリスチャンに対して言ってるんですね。ガラテヤにある。そしてローマ書では、この彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道は破壊と悲惨があるとあります。このように本当に神様の恵みの中にとどまっていることの大切さがありますよね。そして私たちがその悪霊のこの仕業からにですね、自分を晒すようなことがないようにですね、この今書いてあった苦味とか敵対心とか、この肉の思い、むさぼりとかということですね、心を見張っていなければならないということがわかります。それで10章に入ります。さてアビメレクの後、イスラエルを救うためにイッサカル人ドラの子プアの息子トラが立ち上がった。彼はエフライムの山地にあるシャミルに住んだ。彼は23年間イスラエルを裁いての地震でシャミルに葬られたとあります。このアビメレクの後にまた神様が獅子を与えてくださいました。これ面白いなと思うんですね。このアビメレクと同時に獅子を与えられたのではなくてですね、アビメレクは本当に とんでもない悪い王様、また神様、王様は立ててないのにかかわらず自分で勝手に王様になったにもかかわらずですね、彼らが滅びるのを神様待っておられて、そしてその上で獅子を送られているわけですね。全ての権威は神から来ているとありますけれども、で私たちもですね、どんな悪いものがこう起こってたとしてもですね、神様がそれを裁いてくださる、処理してくださるということを知って、神様の権威の中に、いる必要があるわけですけど、神様がですね、こうやってこの終わった後にですね、ちゃんと獅子を立ててくださいました。そしてギデオンの後の獅子がこのトラという人だったんですけど、また別の獅子が登場します。彼の後にギルアデ人ヤエルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、これは今日までハーボーテヤイルと呼ばれ、ギルアデの地にある。ヤエルは死んでカモンに葬られた。このトラの次はヤイルという獅子が現れました。ギルアデとありますけれども、これはヨルダンの東のガド族のこの相続地のところにある地域ですね。山脈というか、そうですね、南北に山脈がありますが、でここでですね、30頭のロバ、30の町で30人の息子ですから、結構なもんですね。獅子なんですけれども、王様みたいな生活をしてます、ね、富と権力を持っていた。でここからですね、やはり異教の影響を受けていることが分かるんですね。周りのこの王様と同じようにこう生きていこう、生きていってしまっているこの獅子ですね、この異教の影響を受けています。またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て、主に仕えなかったですね。またです、6回目なんです。背いています。主の目の前に悪を行って、そして外国の敵によって苦しんで、その助けを主に呼び求めると、獅子を主が送ってくださって平和が戻ってくるんですが、獅子がいなくなるとまた同じように外国の国に仕えていくわけなんですけれども、ここですごいのは列挙されている数が非常に多くなってますね。見てください、今までバールとアシュタロテって出てきましたよね。今度はアラムの神々、シリアですね、シリアの神々です。でモアブ、アモン、これはロトの、ロトから出た子孫ですね、今のヨルダンに当たりますけども、そこの神々で、ペリシテ人の神々、これ後で出てきますが、サムソンが戦うあの相手、ペリシテ人ですね、この地中海のこのに面しているこの沿岸のあそこを中心にして、このいろいろ動いていた神ですけど、人たちですけども、その神々、その神々に仕えていったんです。でさらにどんどん悪くなっているっていうのが分かりますか。今までの状態よりもさらに悪くなっていってる。でこの霊的悪循環を私たちはさらに見ていくことになります。本当は今日11章12章やろうと思ったんですけど、この次に出てくるエフタという素晴らしい獅子、信仰の英雄が出てきますが、彼でさえですね、ものすごく大きな異教の影響を受けてしまっているがために、大きな間違いを犯すところを見て、そして最後の獅子記に出てくる獅子で、一番下のところにいるのが サムソンです。彼も神様に用いられて素晴らしい働きを行ったんですが、肉の欲望を制御することができず、自らに滅びを招いてしまったわけです。どんどんどんどんこの異教の霊的な、この霊的に弱くなって弱くなって弱くなって、本当にこの悪い状態になってしまっているわけなんですね。それで続きを読みます。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。このペリシテ人についてはこの13章から学びますけれども、サムソンが戦っていくその相手ですね。でアモン人はこれからですね、この11章のところでエフタですね、戦っていく相手ですけれども、その手に渡されてしまいました。それで彼らはその年イスラエル人を打ち砕き苦しめた。彼らはヨルダンの向こう側のギルアデにあるエモリ人の地にいたイスラエル人を皆18年の間苦しめた。アモン人がヨルダン川を渡ってユダ、ベニヤミンおよびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に陥った。ですからガドーの地区、このヨルダン川 この東側の方にいる人たちが苦しめられて、アモン人に苦しめられていって、そのアモン人がさらにですね、ヨルダン川を渡ってこのヨルダン川の西側の方のエフライムの方とか、そのにエフライムとかですね、ユダとかベニヤミンの方まで行って彼らを苦しめていったわけなんですね。それで彼らはまた主に叫びます。10節をご覧ください。その時イスラエル人は主に叫んでいった。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマリク人、マオン人があなた方を虐げて、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼の手から救った。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うがよいですね。あなた方が選んだ神々に叫べ。なんか冷たいなという神様の反応が出ていますけれども、でもこれはですね、彼らのことが嫌いになったわけではないわけですね。神様はいつも念頭に置いておられるのはご自分とその民、イスラエルの民とのですね、愛の関係、契約の関係です。そのことをイスラエルに知ってほしいためにですね、神様はこの苦しみの中にですね、イスラエルを入れて、そしてイスラエルが神様を求めて神様との関係を持つことができるようにこういろいろ促していって、そして獅子も送ってくださってですね、神様を救ってくださったのは神であるということを知らせようと思ってですね、何とかして彼らが神様に立ち返ることを望んでおられるわけなんですけれども、けれどもですね、その獅子を送ってもですね、また外国の神々に戻ってしまったら救った意味がなくなるわけですよね。ですから神様はその人たちが立ち返るまでですね、もうそのままにしておかなければいけないわけなんですね。自分で気づかない限り、自分で悔い改めない限り、心から悔い改めない限り、神頼みではなくて、いわゆる困った時の神頼みではなくて、本当に立ち返るところまで行く時までに、いかに自分がやっていることが愚かなことであるかということをですね、この彼ら自身が気づかないと戻ってこないことを神様が知っておられるわけなんです。例えばなんかある例えがですね、例えてこれ実際の話だと思うんですけども、タバコがやめられない人をですね、どうやってやめさせるかっていうんで、これちょっと正確な情報今思い出せないんですけれども、なんかそのもう煙が充満してるですね、この部屋の中でずっと入れてしまって、でずっとこうもう煙で苦しめたらですね、もう煙は嫌だというふうになって、それでこのもう嫌だと、こう罪は罪、まあ、煙は罪なわけじゃないですけど、タバコ自体が罪なわけじゃないですけれども、その何かに中毒になってしまっている人がですね、じゃその立ち直るにはどうすればいいかっていう話をしているわけですけれども、もうこんな ひどいことはやりたくないと。もう こういう結果が伴っているんだ。結果がわからないうちにはですね、それをやり続けてしまうんですけど、その結果を自分で蒔いたものを刈り取ることによって初めてもうこれは罪は憎みます、もう嫌ですっていうふうに罪を引き離すことができるようになるわけなんですね。それでイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。なんか本当素晴らしい 主はですね、本当神様は憐れみ深いというか怒りに襲い方ですよね。もう彼らがですねそのように苦しんでいる姿を見てですね、もうそれを見るに忍びなくなったと書いてあります。でここで注目してほしいのは、彼らがですね外国の神々を取り去って主に仕えたから神様が憐れみを示し始められたわけなんです。神様、私は罪を犯してしまいました、神様は罪を犯してしまいましたって、その罪を犯しながら罪を犯してしまいましたって言ってもですね、それは悔い改めではないわけですよね。けれども箴言の中にこう書いてあります。自分の背きの罪でいく、つまり捨てていくときに私たちが神様の憐れみを受けていくことができるわけなんですね。変えられた生活が必要なわけです。その頃アモン人が呼び集められギルアデに陣を敷いた。一方イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民やその首長たちは互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か、その者がギルアデの全ての住民の頭となるのだと言ってます。アモン人がですね戦いに来たので、自分たちもですねこの 戦わなければいけないんですけれども、その軍事的指導者がいないわけです。どうしようかと。そしてその自分たちのために戦ってリーダーとなってくれる人が私たちのリーダーともなるんだというふうに今言って、そのリーダーのリクルートを始めていくわけですが、それが11章になっていきます。まあ、それは次回学んでいきますけれども、このようにどんどんですねこの霊的な状態が悪くなっていくのを見ていきます。で彼らはこのように罪を犯したという言葉は話すんですけれども、また同じことを繰り返してしまう。で同じことを繰り返せば繰り返すほどさらにそのドツボにはまっていってしまって、なかなか抜け出すことができなくなってしまうわけなんです。自分がこれはやってはいけないと思っていてもやっぱりそれをやってしまうということがあるわけですね。でなんでこういうふうになってしまうのか、同じことを繰り返した人物を思い出しますとですね、ペテロがいます。ペテロがですねイエス様がよみがえられた後にですね、湖で漁に行こうと言ったんですね。よみがえった後にですよ、漁に行こうと言ったんです。で彼はプロの漁師ですよ、誇ってるわけですよ。でそれで生活していた。で一度イエス様がですね人間を取る漁師にしようとおっしゃられたのにかかわらずそうやって戻っていったわけです。でその時にイエス様が現れてくださって、でそれで、網を下ろしたらですね、魚がたくさん取れてですね、それで主だと分かってですね、彼はイエス様のところまで泳いでいったわけです。でその魚がピチピチこの飛んでるところにですねイエス様が言われました。あなたはこれらのものよりも私を愛しますか、アガペしますかって聞いたわけです。でペテロは、あなたが私があなたを愛していることをあなたはよくご存知ですと答えました。 でもそこでの愛っていうのはフィレオという言葉を使ってるんです。あなたが私があなたのことが大好きなのをあなたはよくご存知ですって訳した方がいいかもしれませんね。イエス様が言われたアガペの愛、そしてペテロが使っていたイエス様が大好きだという言葉、ここには大きな差があるわけです。イエス様のことは大好きですけれども、もっと自分にとって大事な愛しているものがあったらですね、本当の愛ではないわけなんですよね。それで間違いをずっとずっと繰り返していってしまうわけなんです。で表面的な精神的なこの感情的なレベルでこの悔いているかもしれないけれども、本当のこの霊的な深いところでイエス様が一番になっているかどうかということですね。それがこの イスラエルの人たちにもですね問われていたわけで、で私たちにも問われているわけです。でそこの部分で変えられていくときにですね、このいわゆるリバイバルが起こるわけですよね。いわゆる立ち返りが起こって、そして本当に罪を犯さないで、もちろん完璧になることはできませんけれども、その罪を犯さないでいることができるわけなんですね。まあ今皆さんにも話したけど、私にもですね、自分で当てはまるからこう話してるわけなんですけれども、祈りの中でですね、本当にこの自分が本当にイエス様が神になってるか、イエス様が一番大事になってるか、それとも他のものがどうなってるのかどうか、こう表面的なイエス様との付き合いではなくて、本当に深いところでの霊的なところでのイエス様の付き合いっていうのをこう吟味してみたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に今この無秩序というか混沌というか、自分が自分の正しいことをやって行っているとどういうことになるかということを見ることができました。主の戒めというのは本当に私たちを健やかにするということが、確か箴言か詩篇の中に書いてあったと思いますけれども、主よ、本当に私たちがあなたの戒め、本当にこれは自分の肉においては煩わしいものと感じる時がありますけれども、でも彼生まれたものは神を愛して、そしてその戒めは重荷とはならないとあなたは言われます。本当に愛しているのであれば、その戒めは重荷とはなりません。自分の愛している人、恋人の言っていることを重荷とする人はいないと同じように、イエス様が言われたことを本当に従っていくことができます。どうぞ主よ、私たちを聖霊の愛によって満たしてくださって、イエス様を心から愛していくものにさせてくださいますように、どうかお願いいたします。祈りが足りないことを本当に悔い改めます。告白いたします。そして本当にこのあなたとの交わりを深めていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。